けども、入る前に、お祈りをしたいと思います。天の父なる神様、これから神様の御言葉から、霊的養いをいただこうとしています。どうか、神様の聖霊によって私たちに知恵と知識と理解力を与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アイランドライフって聞いたことありますか？アイランドライフ、島で、暮らすことをですね、アイランドライフというわけなんですけども、そのアイランドライフを経験したかった私は、親と一緒にハワイに引っ越すことを決心しました。その頃の私は、私まだイエス様の愛を、経験していな、していなかったどころか、神様を信じていませんでした。しかし親と一緒に住むには一つ条件が与えられてしまいました。それは、親と住む限り私は教会に出席しなければならないという条件でした。私は自分の家を見つけたらすぐに親の家を去ることを予定にしていました。しかし家はそう簡単見つかりませんでした。ハワイの物件はものすごく高かったです。ですので私はいやいや教会に行くことになりました。そこで私の心の中に計画していなかったことが起きました。それは私それは神様の愛を経験したことです。神様の御言葉を通して、そして神様の予言を通して、神様の予言の霊を通して、私の心の中に変化があったのです。その後、私は神様の愛のもとで信仰がどんどん成長していきました。今までの思い煩いがなくなり、世界の誰よりも神様が私のことを一番愛してくれてるんだと感じました。私の生活のすべての面で私は良い方向に向かっていました。教会に行くのが待てない、聖書を読んでも読んでも読み足りない、祈祷会にも誰よりも早く教会に行ってみんなのために本を出したり、すべて準備をしていました。神様と一緒に時間を過ごしたかったのです。私は霊的に山頂にいる経験をしていました。日本語になってますかね。英語ではスピリチュアルハイとか、マウンテントップエクスペリエンスとか、そういった単語があるわけなんですけども、それを直訳したらですね、霊的山頂経験ということなんですけども、もう神様っていう気持ちですね。霊的山頂経験、新しい日本語の単語を今日作りたいと思います、はい、このような経験はですね、クリスチャンであれば誰も、最低でも一度は経験していると思います。それは安息日の説教を聞いて深く動かされた時かもしれません。もしくは教団のリバイバル集会で、そのような経験をしたかもしれません。10日間の祈りを通してかもしれません。もしくは私の今の話のように改心した時の経験かもしれません。神様と接触するとき、私たちは必ず霊的山頂経験をします。聖書の中を見てみますと、神様と接触する人たちが大勢登場してきます。その中でもおそらく一番有名なのはモーセです。出エジプト記にその話が書かれているので、ちょっと出エジプト記を開いていただきたいと思います。出エジプト記32章になりますけども、出エジプト記32章に、その、モーセの経験について書かれています。この話は、イスラエルの民が紅海を渡ってシナイ山のふもとでモーセが戻ってくるのを待っているときに起きた話です。モーセは神様に呼ばれてシナイ山を登っていきました。モーセはそこで神様に接触し、神様からさまざまな指示を与えられました。さまざまな指示が与えられました。その中には、聖女の作り方や礼拝の仕方、一番有名なのはそこで十戒を、いただいたという話の内容でした。しかし出エジプト記31章の一節を見てみると、次のようなことが書かれています。民は モーセが山を下ることの遅いのを見て、アロンのもとに集まって彼に言った。さあ、私たちに先立って行く神を私たちのために作ってください。私たちをエジプトの国から導き上った人、あのモーセはどうなったかわからないからです。イスラエルの民はモーセが戻ってくることが待てなかったのです。皆さんもご存知のように、象その後アロンが先頭を切って、イスラエルの民は金の子牛の像を作りました。そしてその金の像を拝んでしまいます。32章の4節を読んでみてください。4節、32章の4節。アロンがこれらを彼らの手から受け取り、工具で型を作り、いて子牛としたので、彼らは言った。イスラエルよ、これはあなたをエジプトの国から導き上ったあなたの神である。そういった言葉が残ってますけども、イスラエルの民はモーセが帰ってくるのが待てなかった。そしてモーセを待たずに、イスラエルの民はついに神様を見捨てて、神様に値する礼拝を偶像に捧げてしまうのです。神様に値するですね、導いたのは神様です、小石ではないです。ですので神様に値する礼拝を偶像に捧げてしまうのです。霊的イスラエルである私たちですね、しばしばイスラエルの民のようにそのような態度を取ってしまいます。どういうこと、どういうことだ、偶像礼拝なんかしてないぞ。私たちはイエス様の再臨の約束を信じています。イエス様がもう少しで戻られると言っていたことも信じています。それにあたって私たちはヨハネの黙示録の14章7節、第一の天使のメッセージをも信じています。第一の天使のメッセージはこう書かれています。大声で言った、神を恐れ、神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源と作られた方を伏し拝め。この使命の中には、安息日を大切にしましょうというメッセージも含まれています。しかし私たちはイエス様の再臨を待てずに、安息日に神様が喜ぶことをせず、自分の喜び、言い換えてしまうと自己満足のために使ってしまうことがあります。神様に値する礼拝を個人的なことに捧げてしまうのです。いや、まだ来ないでしょう、いや明日からでしょう、まだ大丈夫でしょうと口には出さないですけども、私たちは態度に出してしまうのです。神様への礼拝についてイザヤ書58章13節から14節に、素晴らしい言葉が残されています。イザヤ書58章の13節と14節、イザヤ書58の13と14節に、この神様への礼拝について、もしくは安息日について書かれています。一緒に読んでみましょう。イザヤ書58章13節から14節。もし安息日にあなたの足をとどめ、我が誠実にあなたの楽しみをなさず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を尊ぶべき日と唱え、これを尊んで、斧が道を行わず、斧が楽しみを求めず、虚しい言葉を語らないならば、その時あなたは主によって喜びを得、私はあなたに地の高いところを乗り通らせ、あなたの先祖ヤコブの修行をもってあなたを養う。これは主の口から語られたものである、神様の言葉です。この中でですね、もし私たちが自分の楽しみをしなかったら、神様は安息日を喜びにするって書いてあるんですね。この喜びというのはですね、私たちがよく言う、ああ喜んでるねとかじゃなくてですね、もっとすごいすごい喜びなんですね。実際のヘブライ語を見てみると、 英語ではエクスタシーという言葉があるんですけども、こうもう喜びの頂点、素晴らしいこう言葉では伝えられない経験を与えるよという そういう言葉が使われているんですね。神様はそれを約束しているんですね。実はこの話ですね、ここから面白くなっていくんですけども、モーセはキリストの象徴だということは皆さんご存知でしたか。モーセっていうのはキリストの象徴ですね、モーセはキリストのタイプだ、雛形だっていうことをご存知でしたでしょうか。特にここの話というのはそれを、それを学べるところなんですね。まず出エジプト記7章の一節をちょっと見てみたいと思います。出エジプト記に戻りますけども、出エジプト記、今日は出エジプト記言えないですね、出エジプト記7章ですねの一節を見てみると、まず一つ目のヒントがあります。モーセがキリストの象徴だっていうヒントがまず一つ与えられます。7章の一節、主はモーセに言われた。7章の一節、見よ、私はあなたをパロに対して神のごときも神のごときのものとするって書いてあるんですね。モーセ、パロからするとモーセイコール神になってるんですね。でアロンはモーセの預言者ということですね。これがまず第一のヒントです。モーセイコール神のひなが、イエス様のひな形ということですね。その次にですね、また32章に戻りますけども、32章、実はこの話全体的にですね、数千年後イエス様が経験することのひな形になっているんです。説教というよりも、聖書研究みたいな感じになりますけども、この32章っていうのは数千年後イエス様が誕生してこのその生涯を歩まれた一つの出来事の中のひな形になっています。皆さんはマルコによる福音書の9章のお話を覚えてますでしょうか。マルコによる福音書9章のお話、出エジプト記にですね手を入れたまま、マルコによる福音書9章を見てみてほしいんですけども、マルコによる福音書9章にはですね、興味深い話があります。イエス様は12人の弟子の中から3人を選んで山に登っていきます。その3人の弟子は少し離れたところからイエス様が姿を変えるところを見ました。思い出しましたか。イエス様が姿を変える、その後イエス様と一緒に山を降りていきます。そして、残りの弟子たちが悪霊を取り除くことに苦戦しているところに登場します。イエス様は悪霊に取り憑かれた子供の親に選択肢を与えます。イエス様が息子を癒すことを信じるか信じないか、そういった選択肢でした。お父さんは信じますって言って、イエス様は無事悪霊を取り除きます。その話ですね、覚えてますか、はい、ではですね、この話とモーセの話を重ねてみると、このモーセの32章の話というのはここのひな形だったということがわかります。マルコによる福音書の9章の2節を読んでみると、イエス様は山を登ったって書いてあります。32章を見てみるとモーセも山を登りました、ね、一緒ですよね。2人とも山を登った。イエス様は一緒に人を連れて行きました。出エジプト記32章の17節によると、モーセも一緒にヨシュアを連れて行っていたことをが分かります。イエス様は姿を変えるという形で山の上で神様に接触しました。神様に接触しました、ね、イエス様は人の形をとってたんですけども、その姿を変えたっていうのは神の姿に変わったっていうことなんですね。神と接触してるわけなんですね。モーセも山の上で神と接触しています。その後イエス様もモーセも山から下ってきて、そして降りてきたところ、悪霊に取り憑かれている状況に向き合います。そして二人とも人を、その悪霊から救います。その話の中で神様に忠実だった 忠実だったが悪霊の下で無力だった人たちがいます。その残されたイエス様の弟子もレビ族も同じ経験をしているのです。そして取り憑かれていることを許した人もいます。イエス様に癒しを求めた父親、そして偶像を作らせた許してしまったアロンですね。このようにしてモーセがキリストの象徴だということがますます理解できてきます。その他にもたくさんあるんですけども、今日は出エジプト記の方の、お話を勉強したいので、この出エジプト記32章に登場する、人たち、登場人物をもう少し深く見ていきたいと思います。まずはアロンについて少し学んでみたいと思います。アロンはモーセの口として選ばれた人です。先ほど7章で読んだ通り、モーセの預言者、モーセの口。なぜかというと、モーセっていうのは私ちゃんと話せないからって言ってたんですよね。そしたら神様がじゃあアロンを与えますって言ったんですね。なのでモーセの口として選ばれています。彼は10の災いを警告した人です。警告した人です。神様の力によってモーセと共にイスラエルの民をエジプトから導いた人です。神様の力について、神様の存在について、神様の愛について一番理解していたはずの人です。そのアロンにモーセは山に登る間イスラエルの民を任せたのです。アロンは日常的なことだけでなく霊的なリーダーでもありました。しかしアロンは人々の意見に負けて神様の言葉に背いてしまったのです。32章出エジプト記32章の25節を読んでみましょう。32章の25節、モーセは民が欲しいままに振る舞ったのを見た。アロンは彼らが欲しいままに振る舞うに任せ、敵の中に物笑いとなったからである。アロンは人々を救いに導くのではなく廃墟に導いてしまったのです。周りの意見のプレッシャーに負けてしまったのです。今時ハハハハって笑われたんですよね。来ないじゃないか、もう死んでるんだ、そんなことまだ信じてんのか、あざけ笑われてたんですね。イスラエルの民は大きな家族と考えることができます。そしてアロンはその家族の親と考えることができます。親が子供を欲しいままに振る舞うことを許すことというのはアロンがしたことと同じことです。子供が若い頃から我慢することも、もしくは節制することを学ばなければ大人になってから罪に打ち勝つことはほぼ不可能になっています。なってしまいます。それを違う言い方で言ってしまうと、救いを得ることがほぼ不可能になってしまうということです。子供にさまざまな面で節制を学ばせるというのは子供の救いにとってもものすごく重要なことです。それは子供のうちに正しい選択肢をする習慣をつけるということでもあります。もしリーダーとして選ばれたアロンが何があっても言い訳を言わずに神様の御言葉に踏みとどまっていたら、イスラエルの民は廃墟していなかったのです。しかし一人の妥協から廃墟とその結果をもたらしてしまったのです。その時の廃墟をしたことによって約3000人の人が命を失ったと聖書に書かれています。このエピソードについて人類の曙に書かれていることを読んでみたいと思います。今日の心の糧にもなっています。週報の方を見ていただければ一緒に、読むことができますので、ぜひ見てください。人類の曙、267ページですね。これ PDF の方の、方から引用しているものですけども、こう書かれています。もしアロンがどんなことにあろうとも正しいことのために立つ勇気を持っていたならば、彼は背信を防ぐことができたことであろう。もし彼が神に対する忠誠を固く持ち、 市内における危機について人々に語り、彼らが神の律法を守ることを厳粛に神に誓ったことを思い起こさせたらならば、この罪悪は止められたことであろう。しかし彼が人々の希望に同意して平然と彼らの計画を進めていく姿を見て、彼らは勇気を増し、以前に計画していたことよりもさらに大きな罪へと走っていったって書いてあるんですね。イエス様は私たちに書き起こりました。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができないと私たちに言っています。要するに私たちは人々をキリストに導くリーダーなんですよと言っているのです。私たちに与えられているのは御言葉を伝えることです。それは言葉で伝えることだけでなく、私たちの一つ一つの行動を通して伝えることも含まれているのです。あなたはアロンのように妥協してしまいますか？それともアロンの失敗から学び、神様の御言葉に踏みとどまりますか？あなたのこの選択肢によって自分だけでなく自分の周りの人の運命がかかっています。再臨の時、あなたの知り合いは何て言うでしょうか？教えてくれてありがとう、もしくは知っていたのに何で教えてくれなかったのかと言うでしょうか？次に見てみたいのはレビ族の人たちです。すべての人が金の牛を拝んでいる中で、その廃墟に参加しなかった人たちがいます。それがレビ族の人たちでした。そのことを出エジプト記32章の26節で読んでみましょう。出エジプト記32章の26節です。32章の26節。モーセは祝宴の門に立っていった。すべて主につく者は私のもとに来なさい。レビの子たちは皆彼のもとに集まった。レビ族は廃墟が起きている中、神様の御言葉に踏みとどまり、妥協をしませんでした。そしてモーセが戻ってきた時、再び主の側につくことができました。堂々とモーセを迎え入れることができました。しかし一つ気になることがあります。なぜレビ族の人たちはその廃墟を止めることをしなかったのでしょうか？廃墟が起きていると知っているのにもかかわらず、なんで止めることをしなかったのでしょうか？考えたことありますか？なんで止めなかったのか？それは止めることをしなかったというよりも、止めることができなかったといった方が正しいと思います。彼らはサタンの攻撃の前で無力だったのです。サタンの攻撃の前で無力。マルコによる福音書の話を見てみると、弟子たちにも同じようなことが起きていました。弟子たちは悪霊に取り憑かれている子供を助けることができませんでした。子供は山から降りてきたイエス様が来てやっと助かりました。そこで救われたのは、その悪霊に取り憑かれていた子供だけじゃなくて、その状況からイエス様の弟子たちも救われたのです。レビ族にも同じようなことが何千年前にも起きたのです。あの金の子牛を礼拝していたイスラエルの民の中には悪霊が働いていました。そして何十年という年月を通してエジプトで覚えてきた悪い習慣を利用し、サタンはイスラエルの民を廃墟に導いたのです。その勢いと力を止めることができなかったのがそのレビ族の人たちです。さて、なぜレビの子たちは廃墟を止めることができなかったのでしょうか？なんでサタンの力の前で無力だったのでしょうか？この話のもう一人の登場人物を見てみると、そのヒントが与えられています。他に登場してくるのはヨシュアですね。ヨシュアは神様と時間を過ごしたかったのです。だからこそモーセと一緒に山に登っていきました。 イスラエルの廃墟が起きた後、ヨシュアは興味深い行動に出ます。そのことについて33章の7節をちょっと見てみてください。出エジプト記33章の7節にヨシュアの興味深い行動について読むことができます。こう書かれています。モーセは幕屋を取って、これを祝宴の外に、祝宴を離れて張り、これを会見の幕屋と名付けたと書いてあります。これはこの後、このエピソードの後に建てる聖女のことではありません。聖女を建てる前にこの会見の幕屋というものを建てているのです。この幕屋はモーセが廃墟したイスラエルのために取りなしと許しを求めた神様との待ち合わせ場所だったのです。それは言い換えると祈りの部屋と言ってもいいでしょう。ある時点でモーセが神様との会話が終わると、モーセは幕屋を出てイスラエルの民のもとに戻っていきました。その後ヨシュアの興味深い行動があります。33章の11節、人がその友と語るように主はモーセと顔を合わせて語られた。こうしてモーセは祝宴に帰ったが、その乗車なる若者ヌンの子ヨシュアは幕屋を離れなかったって書いてあるんですね。ヨシュアは祈りの場所から離れなかったのです。モーセが、モーセを取り除いて祈りの大切さを理解していたのはヨシュアだけだったという、と思わせるような、そういった行動をヨシュアは取ります。自分の心を守るには、自分の救いを守るには、自分をサタンの攻撃から守るには、神様との対話しかないと理解していたのです。自分の力がお祈りを通して神様からいただいていることに気づいているのがヨシュアです。自分ではできなく、でも神様の力を通してできるという理解。残念なことに、サタンの前で無力だったレビ族の人たちはイエス様の弟子たちのようにこのことを理解していませんでした。イエス様の弟子たちは無力を知ってイエス様に聞きました。マルコによる福音書9の28にその言葉が残っています。私たちはどうして悪霊を追い出せなかったのですか。そしてイエス様が29節でその答えを与えてくださいます。今日の聖書朗読の箇所になります。この類は祈りによらなければどうしても追い出すことができない、これが答えになっています。私たちの生活の中にはさまざまな困難があります。私たちが罪に打ち勝てない理由もたくさんあると思います。それは子どもの頃から悪い習慣であったり、悪い環境という理由かもしれません。文化という大きな壁もあるかもしれません。しかしそれらのものを上回るそれらのものを上回るものが一つあります。それは神様です。だからこそ私たちがそれらのことに勝利することを可能にしてくれるのがそのお祈りなのです。ヨシュアはお祈りの人でした。だからこそヨシュア記を見てみると、ヨシュアはものすごいことを成し遂げています。私たちはどうでしょうか。祈りの人と言えるでしょうか。他が幕屋から離れても、自分は祈るためにその幕屋に残っているでしょうか。最後にもう一つ大切なことをこの話から学びたいと思います。イエス様と一緒に選ばれた3人の弟子たち、そしてモーセとヨシュア、どちらとも、この2つのお話、どちらとも彼らは山頂で素晴らしい経験をしました。霊的山頂の経験、そのような経験をしました。しかしその後彼らは山から降りて谷の生活に戻らなければならなかったのです。山から降りて谷の生活に戻らないといけなかったのです。谷の生活は山頂と違って大変なことばかりです。その証拠にイスラエルの民は、数え切れないほどモーセそして神様に対して文句を言いました。食べ物がない、水がない、これは飽きた、それは飽きた、モーセが戻らない、ガンナンの人たちは巨人だ、怖い、たくさん文句を言ってるんですね。 谷の生活というのは決して簡単な生活ではありません。荒れ野にさまよっていたイスラエルの民の経験は決して簡単ではありませんでした。しかし私たちはその苦難豊富な谷の生活の中で神様の栄光のために生きることに召されているのです。私たちは山頂で神様の栄光を経験します。しかし私たちは決してそこで神様の栄光のために生きることができないのです。神様の栄光のために生きることが可能なのはへりくだったところだけです。その谷の中で私たちの忠誠心が明らかになるのです。誰でも霊的山頂にいるとき大口を叩くことができます。しかし神様は苦難を味わっているときにこそイエス様に頼って生きることを覚えてほしいのです。モーセもヨシュアも山頂にとどまることができたら谷に降りることをしなかったと思います。しかし神様は山頂を降りなさいと言いました。そして谷の現実と向き合うことをしなさいと谷の中に送り込みました。霊的山頂の場で信じることは簡単です。何でも信じることができます。ああ神様という気持ちを持っているときは何でも信じますよね。しかし苦難のある谷でやっとその信じていたことがどれほどのものかということを確認することができます。そして苦難の谷で神様への疑いが取り除かれます。ダビデはその経験をした人の一人です。そのことについて詩編23章の4節に、素晴らしい言葉を残しています。詩編23の4節、有名な箇所です。覚えている人もいるかもしれません。詩編23章の4節、たとえ私は死の影の谷を歩むとも災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたの鞭とあなたの杖は私を慰めます。皆さんはこの聖句を本当に理解しているでしょうか。霊的山頂を追いかけているだけでなく死の影の谷の中で神様の栄光のために生きていくことを生きていくこととそのさまざまな苦難と向き合って勝利すること、ぜひ神様の御言葉を通して勝利を得てください。その勝利を可能にするのはヨシュアのように祈りの幕屋に残り絶えず祈り、祈りを通して神様から力をいただくことのみです。その他の方法はありません。今日は出エジプト記32章に登場する人たちについて学びました。そのことにあたって考えてほしいことが一つあります。あなたはどの登場人物に値する人でしょうか。アロンでしょうか。今ですね、どのようになりたいじゃなくて今あなたはアロンのような態度をとってますでしょうか。レビ族のような態度をとっているでしょうか。もしくはヨシュアのように行動をしているでしょうか。ぜひ考えてみてください。